じゃあちょっと後半なんですけど、
はい、
後半は、ちょっとレジプレスのその、
はい、
もう一個のサービスが、まあ、ストーリーズってあるんですけど、はい、ストーリーズは、じゃあストーリーズの紹介ちょっと簡単にしていただいてもいいですか。
あ、ストーリーズはですね、はい、自分の人生を語るあのプラットフォームとしてまして、まあ、イメージは日経私の履歴書っていうのがあると思うんですけども、あれも、まあ、一般の方もどんどん自由にできるような、リアルなストーリーが入っているようなプラットフォームになります。で、今で言うと、まあ、皆さんが知っているギリギャルとかでやらせていただいていて、まあ、本で100万冊ぐらい売れて、映画化もして、多分この間の動画で120万人ぐらい入っている形なので、まあ、私たちの思いとしては、初めから有名じゃない人でも、それぞれ一人一人が人生のストーリーを持っているので、そういう方々が活躍できるようなプラットフォームできたらいいかなと思うので、やらせていただけるようなサービスになります。
そうですね。ビリギャルの元になった、はい、その投稿が生まれたサービスっていう感じですよね。はい、すごい、やっぱり、今、書籍かなって、映画かなって。
そうですね。
全部ヒットしてますもんね。
そうですね。幸いなことに、今も6冊か7冊ぐらい本を出させていただいて
る。そうですね。
皆さん、基本的には私たちから、もう出版社の方さんの方から声がかかって、これは面白いストーリーなので、ぜひ中田さんと本を作りたいって話なので、まあそういうので、まあ本当に無名の方が、自分の体験を通して、皆さんに、自分の人生のストーリーを語っていただいて、まあ、なんですかね。同じ境遇の方との励まし合いだったとか、他の方の追体験をしていただくとか、そういう場で生まれていってるんじゃないかなとは思ってます。
そうですよね。それで、ストーリーズは、
はい、
こうテレビとかでも紹介はされてますよね。そうですね。
はい。最初リリースして、本当に7、2ヶ月ぐらいの時にフジテレビさんと一緒にやらせていただいて、やらせていただいたりとか、まあ、かなりですね、いくつかメディアさんで取り上げていただきましたね。
で、そういう中で、例えば、こういうスタートアップとかそういうのをやってる人たちが、まあ、自分たちのその作ったプロダクトとかを、まあ、いろいろこう新聞や雑誌や、まあ、テレビとかに、まあ、取り上げてもらいたいなと、
はい、
まあ、みんな基本的には思ってると思うんですけど、まあ、それでストーリーズはかなり早い段階でそこの紹介がされているなという。で、書籍化とか映画とか、まあ、いろんなメディアに、まあ、まあ、映画まで行くとそこでストーリーズっていう名前を、まあ、どっかには出て、クレジットには出てるんですかね。ちょっと直接的じゃないかもしれないですけど、でもそこまで広がってるっていうことなんですけど、そこってなんか意識してやられたこととかってありますか？
そう、基本的にはもちろん意識してやりましたってありまして、その時意識したのは、各メディアさんごとにあんまり我々から攻めていくってことはあんまりしなくて、基本はインバウンド待ちなんですけども、その時に、まあ、テレビさんならばテレビさんの求めているコンテキストってありますし、まあ、メディアさんならば雑誌のコンテキストがありますし、ウェブメディアさんならばウェブメディアさんのコンテキストがあるので、そのコンテキストに合わせた内容を我々の方から、まあ、ちゃんと伝えるっていうのをすごいやっていました。例えばですけど、例えばユーザーインターフェースの、メディアさんから、取材させていただいたりとかは、まあ、結局そこはどうユーザーインターフェースとかユーザーエクスペリエンスを高めていくのかっていう文脈なので、私たちもストーリーの設計の話をさせていただいたりとか、あとは、まあ、人材系の話とかですと、私がたまたま二足のわらじとかで働いたところもあるので、そういう二足のわらじの中でどうやってサービスを開発していったりとか、そのメディアさんが持たれている、コンテキストなり、まあ、メディアのテーマですね。に合わせて自分たちがお伝えできるテーマというのをお話しして、マッティングすれば取り上げていただくみたいな、そういうのはすごい意識したかなと思います。
それは、そういう話が来てから、そういう資料を渡すとかそういう話を、まあ、口頭でするとかっていう感じですか、それともその、まあ、ある意味こう戦略的にそういうプレスリリースを先に打っておいて、そこを見てくれるメディアさんをこう、まあ、待つみたいな、それだとどういう感じですかね。
そこはまさに2つ質問かなと思っていて、1個は来たものに対してその文脈に合わせて返していくっていうところがあるけど、もう1つはそれを獲得するたびに私が最初何やってたかっていうとですね、ストーリーズっていう言葉で、SNS 上に、放送されたものを全部毎日チェックしたんですね。で、結局、相手が興味を持ってくれたときに私がアプローチするのが一番効率いいかなと思ったんで、毎日、入りながら、夜な夜なストーリーズっていうので、放送されたものを全部チェックして、 かつそれの誰がポストしてるのか全部見てって、その中でメディアの方とかは、まあ、お礼も含めてコンタクトを取っていくことで、関係性を作ったっていうのが設定の作り方でしたね。
なるほど。そこはじゃあ、その、まあ、投稿者のプロフィールとか見て、はい、あ、この人はちょっとメディアの人っぽいと思ったら、ありがとうございましたみたいな。
そうです、そうです。そういうので、まあ、まあ、私からすると営業みたいな感じですけど、そういうコンタクトをすごいやってましたね、当時は。
なるほど。それは素晴らしいですね。
人力でできますし、時間にしても1日、30分とかもやれば全然できるので、全然できるかなと。
まあ、ツイッターと、まあ、フェイスブックチェックとか、ね、はい、そういうことですもんね。
そうですね。
確かに、リリース直後とかは、そういう勢いはあるんですけど、それを継続的にやるのはなかなか
そうです、ね、
難しいですよね。
なので、リリース直後にまず合わせていただいて、コンタクト取って、そこの時点ですぐにはならないってことも往々に分かっていたので、そこでは、まあ、その後にちゃんとリアルな場で会うことが私大切だなと思ったので、全員の方が大体ランチをしていって、で、お話しさせていただいて、で、ランチすると、私の理論では、ご飯を食べた数だけ、その方と仲良しというか、親密度が上がると思っているので、お話しさせていただいて、まあ、私たちが伝えられること、もう少し深い部分とか、そういうのをお伝えして、まあ、それこそさっき人材であれば人材の話とか、私の方から話題を提供していくと、あ、それは結構ネタになるね、みたいな感じで、検討していただいて、継続的にリリースを。まあ、取り上げていただくものを、まあ、戦略的にやってたっていう感じですね。
なるほど。
まあ、というか、非エンジニアの私にはそれしかやることがなかったっていうのがあるかもしれない
ですよ。なるほど。でも、そういう人がいてくれるとすごく助かりますよね。
そうみたいですね。エンジニアの和田とかの話聞くと、そういうのは、彼はまあ、そんなに、やりたい方ではないと思うんで、私は全然やった方がいいかなと思ったんで、助かったかもしれないですね。
そうなんですよね。結構、基本的にはそれについてつぶやいたりとか投稿してくれてるっていうことは何らかの興味を持ってたり、はい、ファンであったりする可能性が高いんで基本的にはまあ合いますよね、はい、
そうですね、でタムチケットさんとかも多分そういう面ですごいあるなと思いますし、あとは私たちはコンテンツもドネレートしてたりとかタムチケットさんのチケットができるじゃないですか、それ自体に話題性があったりするのでその文脈からとかもコンタクトというかコミュニケーションを取りやすいサービスなんだなとは思いますね。
そうですね。ただ僕はタイムチケットの時はそこまで頑張れなかったんですね。
いや、開発もされてますから
。両方チェックはしてたんですよ、ツイッターとか、はい。で、僕にできたことはですね、ファボるっていう。すべてをファボして、リツイートとかたまにこれ面白いと思ったらやってみるとか。そっからリプライを送るまではできなかったですね。
私が暇だったんですよ。やること
は。それは絶対やった方がいいと、今思いました。
いいなと、で、まあ、スタートアップの方、私たちもそうですけど、まあ、無名で、お金もなくて、時間もなくて、でも取り上げてもらいたいときに、私営業やったから分かるんですけども、やっぱ、アウトボンドっていうか、相手が興味ない状態で話しかけても、絶対難しいので、今のタイミングがどれだけ効率的に獲得していくかっていうところの、まあ、前職の、そういうのを生きてきたっていうのはありますね。
しかもそれが今はソーシャルメディア上でガンガンね、できるところがポイントですよね。はい、
そうですね、
あとはそういうメディアとかっていうのは、なんか、はい、その時のトレンドとかって
あるじゃないですか。はい、
今、これが盛り上がってるから、これやってる人たちを探すとか、はい、そこら辺をこう見極めるのも結構、重要ですよね。
はい、そうですね。私、最初の頃はその辺よく分かってなかったんですよ。リリースした頃っていうのが、そういうのは分かってなかったので、あれだったんですけども、まあ、ストリートをリリースして、今度は、プレスの持つ広報の方とかもお話聞く機会とかあって、で、話聞いてた広報の方がすごい、この、世の中のトレンドを意識されたりするので、例えば、今は、ダブルワークが流行っているとか、都市、地方でのこういう働き方が流行っているとか、あとは、まあ、貧富の問題が起こっているとか、なるほど、こう、社会的なテーマがあるので、そこの文脈に持っていくと、紹介もしていただきやすかったりするので、そういうのは後になって私も学ばせていただいて、そう意識するようになったかなと思いますね。
そうですね。タイムチケットの場合も、なんかシェアリングエコノミーとか、そういうシェアですよね。
はい。
とか、空き時間とか、空き施設とか、そういうムーブメントがちょっと去年ぐらいからあるっていうのと、あとはちょっとしたこうお小遣い稼ぎとかプチ稼ぎみたいなそういう流れも あるみたいで、そこら辺のトレンドを見極めてなんかサービスとか出したりプレスを出すっていうのは結構 重要ですよね、そういうキーワードを散りばめて。
そうですね、うん、なのであのもうちょっと深い話していくと、多分それ広報だけではなくて、きっとプロダクトを出すっていうのもどこの領域でいくかっていって、ものすごく多分タイミングって重要じゃないですか。私たちもビットコインのこのやるときも、まあトレンドとしてあるのかとか、今とかフィンテックとかやっぱり来てたりとか、まあ決済の話とかがすごいトレンドとして来てるので、そのトレンドで、まあパラダイムシフトが起こり得るところに自分たちのサービスを出していくというのを見極めるというのはものすごく重要だなと思ってますし、そのビッグウェーブに乗れるか、全然乗れないところで早く出しちゃっても、同じサービスは全く違うなっていうのはありますね。
ただ、ビットコインはまだ、雑誌とか新聞とか、まあ、ネットでは見ますけど、テレビとかだとまだ紹介はそんなにされてはない。
そうですね。なので、私の書くこの、この詩の今が、うん、7月なんで、多分、クエリにかけてという、秋からかけてが結構盛り上がってくる感じはありますね。
マウントゴックスでしたっけ？
はい。
なんか、あの事件の時は、なんか、
一時期こう盛り上がりましたけどね。
盛り上がりましたけどね。
結局メディアはその消費者に何か影響があったりとか、うんと、に対してはやっぱりすごい、ポジティブにネガティブにも取材をかけていくので、そういうなんか大きなトレンドが起こるっていうのは大切なことだとは思いますね。
そうですね。あのテレビの場合って、
はい、
基本的に問い合わせが、まあ僕の時もいくつか来たんですけど、
はい、
基本電話じゃないですか。
ああ、はい、はいはいはい。
電話のことが多いなと思ってて、
はい、
結構あれが意外と、あ、ちゃんとこう、コーポレートサイトとか、電話番号を載せとかないとまずいんだなっていうのは思ったんですね。結構メールベースの問い合わせのサービスがスタートアップ多いじゃないですか。
はい、そうですね。
だけどそれだと結構ああいうテレビの人とかってそもそも問い合わせしないんじゃないのかなっていうのが。
そうですね。なので、うん、そういうところで、プレスリリースに電話番号を載せとくとか、すごい重要ですね。
重要なんですよね。
はい。
皆さんやっぱり会議でその場で電話したりとか、
はい。
したりしてるみたいなんで。
多分メディアの方も忙しいので、1個の案件に多分そんな時間かかってられないと思うんですよ。うん、僕らのウェブ業界ってメールで問い合わせするのが感覚的に当たり前ですけども、やっぱりメディアの方は電話で全部済ました方が早いとか、
そうですよね、
移動中にすぐに電話だったりするので、さっきもですね、読売新聞の方から取材していただいたんですけども、それでも基本的には全部電話で、今日すぐ会いますかみたいな話とか、なので、電話番号を載せておいてちゃんと対応できるようにしておくとか、まあ、あとは留守電をちゃんと入れれるようにしておくとか、そういう地味なところは確かにチャンスをつかめるかつかめないかの、分かれ道になるかなと思ってます。
そうですよね。だから僕も結構最近はもう知らない番号でももうガンガン出るんですよね。
一応出ますよね。
大抵営業なんですけど。
そうですね。人材とかの営業とか、そういうのが多いです。
そうです。だけどね、100個に1回ぐらいはいいのあるんじゃないかなと思って出てますけど。
一応出るようにすると、結構重要ですよ、それとは。
なるほど。で、今はそのレジプレスは、まあ、ストーリーズと、
はい、
コインチェックやってて、
はい、
今はそのどうなんですかね、フェーズとしてはコインチェックの方にも全部
もう完全にチーム2つに分かれて
るんですね。チーム2つあるって感じなんですね、
はい、なんでストーリーズの方はストーリーズの方で、事業部長いて各下に編集とか営業がいるような感じのも体制 と、コインチェックの方がまだ立ち上がってないので私とか和田の創業者がもうがっつりやってるという2つのフェーズでやってますね、うん、ちょっとサービスのフェーズが違うのであの力の入れ具合がそういう感じになってる。
でストーリーズの方はもうストーリーズの中でその何ですかね、その売り上げが上がるようなそういうモデルはもうあるって感じなんですか。
そうですね。あのまた例えば本出すとそれの、著作権の一部が我々に入ってきたりとか、あとはまあ広告とかタイアップのいただいたりとか、そういうのでクローズで回っているような感じですね。
そうなんですね。でもこう外から見てるとなんか CGM のサービスとビットコインのサービスとなんかいろんなことやってるなっていう感じはしますよね。
どこに注力してんだよみたいな感じですよ。よく言われます。あとあまりに量がシナジーがなさすぎるので、うん、なんかつながりが見えないみたいな。僕らなりの文脈あるんですけど、まあまあみたいな。
なんか会社のあるんですか、ビジョンっていうかそのつながるコンセプトみたいなのって。
結局は結局すごい大きな流れでいくと、飛行機ができたことによって、すごい話してますけど、あの人って、 例えばアメリカに行くのすごい距離が縮まったじゃないですか。で、新幹線も同じすごい距離が縮まったと思うんです。で、今度インターネットができて、この情報の無料でやり取りできて、リアルタイムでやり取りできるようになってきて、すごい情報のスピードの距離も縮まったと思ってですね。結局それってインターネットに変わったことで、情報がパケットに変わって移動してきたっていう形だと思うんですけども、じゃあそこに、ある程度もそこで、イノベーションを関わってしまって、もう無料で電話かけたりとか、無料でメール送れたりとか、まあ、こういう無料スカイプできたりとかっていうのは、もうこの情報のやり取りっていうのは、もう一通りがインフラ化していったな、とかあるので、そこのパケットにプラスの価値が出てく、次の、イノベーションが起きてるな、と思っていて、そこのパケットプラス、人の気持ちが、我々にとってはストーリーズなんですね。人の気持ちが乗っかって広がっていくと。パケットにお金の価値が乗っていくのが、ビットコインなんですね。そうすると、人の気持ちが乗っかることで、それに、個人の方が可能性をどんどん広がっていって、新しい可能性を掴むったりとか、ビットコインでお金の価値がより気軽に残れることで、人の可能性が広がっていったりとか、結局我々としては、人の可能性をインターネットに広げていくような会社にしていきたいなと思うので、まあそういう意味では繋がってはいるんですけど、あまりに事業が違うので、遠すぎるみたいな、そういうのはありますね。
だから、まあ、コンシューマー向けのサービスっていう感じですかね。
そうですね。そうです。
企業向けというよりは。
まあ、とはいっても、お金が上がるのが企業だったりするんで。
なるほど、なるほど。
はい。だから、まあ、はい、まあ、ネットと一緒ですね。コンシューマー向けに素晴らしいサービスを作っていって、収益は、まあ、Google とかなんですけど、広告費で、結局法人化取ってるじゃないですか。と一緒で、まあ、我々も、ビットコインとかも結局多分、法人系から入ってきたりもするので、そういう意味だと、コンシューマー向けにいいサービスを作って、収益としては、法人の方からいただくみたいな、そういうモデルになってきたかなって感じはしますけどね。
なるほど、なるほど。今後は、またなんか、今はもう、そうですか、コインチェック、とりあえずやって。
まあそうですね、ここまず立ち上げて、うん、まだまだやることは、てんこ盛りあるんで。
そうですよね。う
ん、はい。まだまだ、サービスを出してからの、いろんな今、話が来てるので、ビットコインだってそう思ったら、ストーリーズはまた違うなと思うな。一緒にやる方が、基本的にグローバルなんですよ。
うん、
なんで今、スイスの方とやってますし、シリコンバレーの方ともやってますし、今日のお昼は台湾の方と、一緒にやってて、そういうアライアンスパートナーが増えていくので、基本的にはそういう方々と、まあ、ビットコインのエコシステムを一緒に作っていくフェーズに今いるんじゃないかなと思う。
なるほど、なるほど。ビットコインなんか盛り上がりそうな予感がしますね。今日話聞いてきたら。
そうですね。うん、
面白そうですよね。
まあ、伊藤さん、2、3年後は必ず来てる。うん、まあ、投資家の方の話でも、それはもう確実で、まあ、2、3年後か5年かっていう、まあ、レンジはありますけども。うん、そこの時にはかなり来てる話があるなと思ってて、そこまでにどれだけ仕込んでおけるかっていうのが、まあ、私たちの価値パターンができるかどうかかなと思ってます。
で、そうなったら、ね、また、そういうメディアとかも、たくさん取り上げてくるでしょうし。
そうですね。うん、なんで、今回もかなりメディアの方が動かれてるのが、ギリシャが破綻したじゃないですか。はいはい、まあ、破綻というかもうデフォルトになってしまったとなると、じゃあそこのお金がどこに流れるんだっていうんで、結局そこの期待値として、ビットコインとか期待値に対して、まあさっきの話ですけど、価格が上がっていったりすると、ユーザーが増えていって、その流れは止めれないねっていう文脈で、各メディアが動き出したりとかですね、我々はやっぱり実際そこって動いてるんですかとか、どういう方が使われてるんですかみたいな取材とかいっぱい入ってくるので、そういう文脈も見ても、ビットコインは多分上がっていくんだろうな、その流れは止めれないんだろうなっていう感覚をやってると思います。
結構ああいう新しい技術とかってどんなメディアでもその専門家として語る人って大体一人か二人じゃないですか。
はい。
大塚さん、それのビットコイン狙ったらいいんじゃないですか。
いや、私は、
今いるんですか、そういう存在、ビットコイン専門家みたいな人って日本で。
あ、いますよ。私よりも前から本当にやってる方で。
あ、そうなんですね。
本当に生粋のビットコイナーというか、はい、考え方も、うん、もう思想なので、国家なんかいらないよみたいな思想なので、私はそういう感じじゃないので、どちらかというとその技術を使ってどう世の中が良くなるかっていう観点なので、あんまりその思想的に、なんていうんですか、もう銀行いらねえぜみたいな、そういう会計な感じではあんまり持ってないって、ちょっと思想に近いんですよね。
なるほど。
というと、もうちょっとそれをこういう技術使ってどう良くなるかとかっていう方の方が私は話せるかなみたいな感じはします。
わかりました。じゃあ今後ちょっとね、また熱くなりそうな、はい、
ぜひ
レジプレスさん楽しみにしてます。
ぜひ、まあ、どうなるかわからないですけども、楽しさはありますし、それこそインターネット時代の黎明期の混沌だけど何かの期待値っていうのがあるなっていうのは、業界含めて私もやっていてすごい感じるところはあるんで、そういうのを楽しいと思っていただく方は、軽い気持ちでビットコインはちょっと買ってみたりとかして、で、楽しんでもらえるのが、まあ、入り口の対象としてはいいんじゃないかなとは思ってます。
あ、レジプレイさん、なんかエンジニアとか、もう募集も今してるんですか？
はい、あ、いいですね。ぜひエンジニア募集していて、基本的には API をつなぐとか、そういうのも海外のところなので、基本うちもそうなんですけど、英語ができて、Ruby好きで、そういう新しいのにチャレンジしたいっていうエンジニアがいれば、ぜひぜひ募集中なので、ぜひ来て応募いただければと思いますので、私と話しましょう。
なるほど。給料はビットコインですか？
うん、ビットコインでも払いますね。
多いですね。
社販でもビットコインで払いますね。あ、今来てるインターンとかもビットコインで給料を受け取って楽しんでるやつもいますね。
あ、いいですね。そこら辺は。はい。それでも。
そういうのも楽しめる。
まあ楽しめるんですね、
はい。そうですね。別に半々とかも全然大丈夫ですけど。
あ、
でも
あそこは柔軟なんですね。
全然柔軟ですね。社販はビットコインで売ったりもしますし。
あ、いいですね。
そういうの楽しいです。
わかりました。
チャレンジャー、求むという感じで
。はい。じゃあ、今日はどうも、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。